礼拝への招きの言葉。その日にはユダの地でこの歌が歌われる。我らには堅固な都がある。救いのために城壁と砲塁が築かれた。城門を開け、神に従い信仰を守る民が入れるように。堅固の思いをあなたは平和に守られる。あなたに信頼するゆえに平和に。どこまでも主に信頼せよ。主こそは常しえの岩。ご一緒に賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌21の208番。賛美歌一編をお持ちの方は24番です。一節だけを賛美いたします。主の祈りの言葉は礼拝式次第の次のページにございます。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればない。アーメン。購読文22番、詩編第95編。花小金教会の別冊購読文をお持ちの方は、別冊購読文の25ページです。賛美歌一編をお持ちの方は賛美歌一編の真ん中ぐらいに購読文がございます。購読文の20ページ、詩編95編を購読いたします。主に向かって喜び歌おう。
救いの祝いに向かって喜びの叫びをあげよう。
見前に進み感謝を捧げ、
額の音に合わせて喜びの叫びをあげよう。
主は大いなる神。
すべての神を超えて大いなる王。
深い地の底も御手の内にあり。
山々の頂も主のもの。
海も主のもの。それを作られたのは主。
陸もまた御手によって形作られた。
私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。
共にひれ伏し、伏し拝もう。
主は私たちの神。
私たちは主の民。
主に養われる群れ。
御手の内にある羊。
今日こそ主の声に聞き従わなければならない。あの日アレノのメリバやマサでしたように。
心を固くなにしてはならない。
あの時あなたたちの先祖は私を試みた。
私の技を見ながらなお私を試した。
40年の間、私はその世代を厭い、心の迷う民と呼んだ。
彼らは私の道を知ろうとしなかった。
私は怒り、
彼らを私の憩いの地に入れないと誓った。
ご一緒に、使徒信条によって信仰を告白いたします。花小金教会の別冊購読文では57ページ。賛美歌21では93番の4の A、 賛美歌一編をお持ちの方は566番に言葉がございます。使徒信条。
我は天地の作り主、
全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられました聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書の第7章24節から29節、新共同訳新約聖書の12ページです。マタイによる福音書の7章24節からをお読みいたします。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの立法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。ご一緒にお祈りをお捧げいたしましょう。すべてのものの作り主でいらっしゃる天の父なる神様、あなたを礼拝するこの朝を私たちの生涯にお加えくださりありがとうございます。過ぎます週、喜びの日も悲しみの日も、誰かと共にいる時も、一人でいる時も、祈っている時も、心があなたから離れていた時も、主イエス様、あなたは私たちを友と呼び、近くにいてくださいました。どうぞ、生ける水である主イエス様ご自身が、全世界のすべての説教者を通してお語りください。各ご家庭でお捧げする礼拝が、あなたの憐れみによって支えられますように、御言葉によって、私たちの憂いが喜びに、疑いが信仰に、嘆きが賛美に変えられますように、信仰の友と顔と顔を合わせることができなくても神様の家族としての教会の歩みが守られますように、花小金井教会、足立梅田教会、そしてそれぞれできる仕方で礼拝を捧げしている全世界の教会をお守りください。世界の主よ、私たちの住む世界は罪のゆえに悲しいこと、残酷なことがあります。争いの絶えない地上にあって、どうか主の平和を実現する思いを、今私たちに新たに与えてください。各国のリーダーたちが福音と出会い、誠の平和を築いて受けますように。ステイホームで家にいる時間が長くなるゆえに、家族同士、気持ちの行き違いなどが起こってしまうことがあります。思い煩いで心がいっぱいになるとき、主よどうぞ私たちを助けてください。キリストの心を我が心とさせてください。良き羊飼いなる主イエス様、あなたは悲しむ人の慰め、苦しむ人の力です。今あなたの御前に大切な人たちのことを思い起こします。体や心に病を得ている方、試練の中にいて頭を上げられないでいる方、被災地でなお困難を抱えていらっしゃる方、 大切な家族を天に送り、悲しみの中にいる多くの方々、遠くに住んでいる家族、ホームに入居して寂しさを感じている家族、介護や育児を頑張っている方、非日常が続いて不安や疲れを感じている子どもたちや社会人たちや学生たち、そして学校の先生たち、礼拝堂に集うことができず、そして親しい人と会うことができず寂しさを感じている教会員たち、神様、あなたはイスラエルの叫びをお聞きになり、散らされた者たちに恵みの御業をなされた方です。そして私たちの祈りを確かに聞き上げてくださる方です。どうか神様、最善をなしてください。あなたの御旨が実現しますように。今御前に礼拝しているお一人お一人に、それぞれの人生の重荷と課題があります。私たちを取り囲む課題に心が奪われて崩れそうになるとき、主よ、あなたが重荷を担っていてくださることを思い起こさせてください。あなたのその重荷を私に委ねなさいとおっしゃってくださるイエス様に信頼していけますように。これらの感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ご一緒に賛美を捧げいたしましょう。賛美歌2編の111番1節と3節です。歌詞は、礼拝式次第の次のページにございます。2編の111番の1節と3節、いただいていた阿佐ヶ谷教会の青年たちはよく知っていると思うのですけれども、私の好きなテレビドラマがいくつかあります。その一つがガリレオです。東野圭吾さんの小説をドラマ化したものです。ドラマのある回でこんなエピソードがありました。いつものように福山雅治さん演じる湯川学先生と大学のゼミ生たちが物理の実験をしていました。そこに吉高由里子さん演じる刑事が来て、なぜそんな実験をしているの？そんな実験が何の役に立つの？と質問をするんです。湯川先生は、我々は今思考を踏んでいると言ったのです。湯川先生はこう言うのです。相撲取りは四股を踏む。それによって相撲を取るのに必要不可欠な重心を低く保つためのバランスを身につけることができる。相撲にとって四股が基礎であるように、この実験もまた物理にとっての基礎を固めているのだ。こんなふうに言っていました。 何をするにも基礎がしっかりしていることは大切です。勉強でもスポーツでも仕事でも何にでも当てはまることです。今日の聖書では家を建てるときに基礎、つまり土台がしっかりしていることが大切だと言われています。一旦建物が建てられてしまうと、土台がしっかりしているかいないかは外から見ただけではなかなか気がつかないものです。建物に不具合が出て初めて土台がおかしいことに気がつくという欠陥住宅の話などもあります。そうなってからで遅いです。目に見えない土台の部分をどれだけしっかりとしたものにすることができるかが大切です。今日の聖書の家と土台のお話は例え話です。見つめられていることは私たちの人生、生き方です。私たちが生きていく上で大切な土台がどこにあるのか、何を土台として生きようとしているのか、それをイエス様は今朝問いかけていらっしゃいます。今日の7章の28節のところにこうありました。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、この今読んでいるマタイによる福音書というのは第5章から7章にかけて三条の説教というイエス様のお言葉が続いてきたのです。今日三条の説教は終わりを迎えます。語り終えると今訳されていた言葉は完成したという言葉です。今日の家と土台の例え話がこれまでの三条の説教の結論だということです。家と土台、この例え話ではイエス様のお話を聞いて行う人と聞くだけで行わない人がそれぞれ、岩の上に自分の家を建てた人と砂の上に自分の家を建てた人に例えられています。この二人は家を建てたという点では共通しています。一方が家を建てて、もう一方は寝てばっかりで家を建てなかったというわけではありません。二人とも家を建てました。それぞれの土台の上に家が乗っかっているのです。ですからこの例えはレンガでしっかり建てた頑丈の家と藁で建てた脆い家との違いを語っているのではありません。何を土台としたかの違いです。何を土台として人生を生きるか、そして人生の土台の違いが嵐が襲う時の結果の違いとなって現れてくるというのです。私たちは今日の聖書を読んで自分の人生をしっかりとした岩の上に築いていきたいと思います。今日の24節で、そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった、岩を土台としていたからである。こんなふうにありました。人生の雨風、さまざまな苦しみが襲ってきても土台がしっかりしていれば倒されてしまうことはないと言われています。一方砂の上、つまり脆い土台の上に人生を築いていると、何もないときはいいかもしれないのですけれども、一旦嵐が吹き荒れてくるとそれに耐えることができずに倒れてしまいます。そうならないためにしっかりとした岩の上に人生を築いていかなければなりません。それは簡単なことではないし楽なことでもありません。岩の上に家を建てるよりも砂の上に建てる方が楽でしょう。なぜなら岩はこう平らにするのも 杭を打つのも大変です。砂ならばもっと簡単です。しっかりとした土台の上に家を建てるにはそれなりの苦労と時間がかかります。安易に建てようとすると脆い土台の上に建てることになる。そのように建てられた家、すなわち人生は、見かけがどんなに立派でも、いわゆる砂上の楼閣に過ぎなくなります。私たちは岩の上に人生を築いていきたいと今日の聖書を読んで思います。ここまでは誰もが読めばわかることです。けれどもこの例えを読む時のポイントは、その人生の土台となる岩とは何かということです。そしてその岩の上に自分の人生を築くとはどういうことなのかということなのです。人生の土台となる岩とは何か、その答えはイエス様がおっしゃいました。私のこれらの言葉を聞いて行うことだと。けれどもどうでしょうか。イエス様の言葉を聞いて行うこと、本当にそうだ、そうしたいと感動したり、よっしゃと意気揚々となるよりも、イエス様の言葉を聞いて行うのは嬉しいとあんまり思えないな、これこそ充実した人生の土台だわとは思えないなという気がするのではないでしょうか。なぜかというと、イエス様の言葉を聞くだけで終わらずにそれを行うというのがですね、イエス様が教えていらっしゃる道徳を守り、それを完璧に行うことというふうに理解してしまいがちだからです。宗教というものは道徳を教えるものというイメージがどうしてもあります。倫理道徳の面を大事にしているのは確かです。私のこれらの言葉とイエス様がおっしゃるのは、これまでに語られてきた三条の説教の全体を指します。これまで語られてきた三条の説教の言葉も道徳の言葉として読むことがあります。例えば、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいという教えは黄金律と呼ばれて、人生の大事な教訓として受け止められています。他にも、右の方を打たれたら左の方も向けなさい、敵を愛し自分を迫害する者のために乗りなさい、人を裁くな、まず自分の目から丸太を取り除きなさい、などなど、これらを完全に行うのは難しいと思ってしまいます。そうするとイエス様の言葉を聞いて行うというのは、とても貧困法制だけれどもきついだけの生き方ということになってしまいます。しかし三条の説教は道徳の教えという意味だけではありません。このことは私たちは約1年かけて毎週の礼拝で聞いてきました。イエス様が三条の説教でお語りになってきたことは、到底誰もできないようなことを、でもこれが理想だよ、これを目標に頑張りなさいというようにお語りになってきたのではないのです。幸いなるかなで始まった三条の説教、ここでイエス様が語られてきた言葉は、実は私たちの本来の姿を描いているものです。私たちの本来の姿というのは、神様に作られて、神様に愛されて、神と隣人と共に生きるという姿です。神に愛されているものとして神様を愛し、他者を愛し、そして愛されて生きる、まことに幸いな姿なのだよと主は告げられました。 心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。私たちが聞いてきたこの幸いの言葉は、神様が私たちの神として、私たちを天の国に生きるものとしてくださる幸いを告げています。神様が私たちを慰めてくださる。神様が私たちを神の子としてくださる。神様が私たちを天の国の民としてくださることを語っていました。しかし私たちはそれを失ってしまっているのです。自分自身の罪によって本来の姿、神に作られ神と共に生き他者と共に愛し愛されて生きる本来の姿を失ってしまっているのです。それなのにイエス様は、失われた私たちに向かって、あなたたちは幸いですと告げました。なぜでしょうか。それはイエス様が私たちの罪を十字架で滅ぼしてくださって、死んで復活して、その命を私たちに与えてくださるからです。そのイエス様を受け入れて、まことに主こそ私の救い主ですと受け止めるとき、私たちは三条の説教で語られている本来の姿へと取り戻されるのです。イエス様は三条の説教の言葉を完成してくださるためにご自身を捧げてくださいました。私たちを罪の奴隷から解放して神のものと取り戻してくださるためにです。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。これらの言葉が私たちのものとなるために主が十字架にかかってくださいました。天国が私たちのものとなる約束は、私たちが自分たちの努力や精神力でつかみ取る幸いではありません。イエス様から与えられるものです。イエス様が私たちの罪を覆ってくださるゆえに与えられるものです。三条の説教が私たちに実現するために主は十字架についてくださった。私たちはこの恵みの事実の中に立たされているのです。今日の28節にですね、イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからであるとありました。イエス様が権威あるものとしてお語りになったというのは、私たちの代わりに誠に権威あるものとして私たちのために語りきってくださったということです。私たちが自分の力や自分の権威で三条の説教の通りに生きることができないからこそ、主がその言葉を完成してくださるためにご自身の権威を全力を注いで用いてくださったのです。権威あるものとして語りきってくださったというのは、私たちが本来の自分に返り行くことができるようにしてくださったということです。私たちはイエス様によって取り戻されるのです。ということは、三条の説教の言葉を聞いて行うときに、私たちはきついだけの人生を送るのではありません。私たちは私たちを本当に愛していてくださり支えてくださる神様と出会い、神様と共に生きるのです。そうして生きることで本当に自由になります。人の目だけを気にして、 人に自分をよく見せようとする思いから解放されます。天の父なる神が私たちに必ず良いものをくださるという希望を与えられます。この土台、自由、希望の中で私たちは神様に作られた本来の自分らしく生き生きと人生を歩むことができる。信仰に生きるとはそういうことです。申しましたように、今日の言葉は三条の説教の結論が語られています。25節のところには、雨が降り川があふれ風が吹いて襲ってくるということが書かれていました。人生において襲ってくる嵐とか試練とか苦しみ、そういうところで私たちを支える土台は何かということが語られていますけれどもですね、人生の嵐の最大のものは死です。そして死は他のさまざまな苦しみとは違って私たちの人生を根底からすべて押し流してしまうようなものです。死に直面するとき、どんな土台や財産とか拠り所などがあったとしても、それは虚しいものとなります。その土台そのものを押し流してしまう大洪水が死だからです。ということは、私たちの人生は結局死という大洪水によって押し流されて消えてしまうものと言わなければならないのでしょうか。人生の土台は結局生きている間だけのもので、死の力の前ではそれは無力だということでしょうか。それは違うのです。イエス様が今日示していらっしゃる土台は生きている間だけの限られた範囲だけ有効な土台ではないのです。私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。24節の言葉、この賢いと訳されている言葉は、見るべきものをちゃんと見ているという意味があるようです。そして、賢い人に似ている、似ていると訳されている言葉は未来形なのです。未来形、似ているであろうという言葉です。この未来形は何を指すかというと、終わりの日を指しています。最後の審判を示すものです。三条の説教は今日読んでいる7章の13節以下が結びの部分になっています。13節以下、この段落ごとにちょっとずつ読みましたけれども、13節以下ずっと終わりの日のことが見つめられています。岩の上に自分の家を建てた賢い人は、雨が降り川があふれ風が吹いて襲ってきても倒れない。これは終わりの日の裁きにも耐えるということです。終わりの日にも滅ぼされることなく命に至るということ。イエス様の言葉を聞いて行う者はそういう土台の上に人生を築くのだよと主はおっしゃっているのです。イエス様の言葉を聞いてそこに生きるという人生の土台は肉体の死においても失われてしまうことがありません。死においてもなお私たちを支え、終わりの裁きの時まで支え続けてくれる土台です。そういう土台は私たちが自分の中に自分のものとして持っていることはできません。自分そのものが失われていくのが死なのですから、私たち被造物に過ぎないものは死に打ち勝つことはできません。イエス様なしには私たちだけでは死に打ち勝てません。これは自分の死だけの話ではなくて、私たちは大切な人たちを送らなければなりません。私たち夫婦もうちの猫たちをとっても大切にしているのですけれども、おそらく先に我々より先に猫たちを天に送らなければなりません。しっかり送ってあげなければならない。 私はイエス様による天国での再会を信じているのですけれども、地上ではどうしても一度は猫たちと別れなければならない。そのことを考えるともうどうしても泣いてしまうんです。これは自分の家の猫だけでなく友人のところの猫のことを考えても、それを考えるだけですぐ涙が出てしまいます。死別という大きな力にとらわれてしまうんです。大切な人を先に天に送る悲しみは多くの方々が背負っている悲しみです。限界ある私たちの間だけでは死という力で引き離されてしまうこの世で生きる土台になるものは私たちの中には到底ありません。イエス様がいらっしゃらなければ私たちは死別の悲しみに取り囲まれているばかりです。死を超えて失われることのない土台は私たちの外にある。天の父なる神様の愛だけが死においても死を超えて私たちや私たちの大切な家族を支える土台なのです。天の父なる神の愛とはイコールイエス・キリストです。イエス様は私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださいました。そしてその死を打ち破り復活してくださいました。罪と死を滅ぼされたイエス様ゆえに、父なる神様は私たちにあなたは罪がないとしてくださったのです。イエス・キリストという土台は恵みの土台、憐れみの土台、私たちの地上の人生を支える土台であるだけでなく、死においても私たちを支え続け、終わりの日の裁きにおいても私たちをしっかりと立たせる、命に至らせてくださる土台なのです。この恵みの土台を与えられて、この岩を、父なる神の恵みという岩を土台として生かされてまいりましょう。この岩は私たちの中にありません。この岩はイエス・キリストです。死が襲ってもなお揺るがぬ岩の上に、復活のキリストの下支えの上に私たちは立っています。立たされている。このことを心に留めましょう。岩なる死を土台として生かされる一日一日を全うしていきましょう。イエス様が今日、三条の説教を語り終えてくださいました。マタイによる福音書が伝えている最後の晩餐の最後には、一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけたとあります。私たちも賛美の歌を歌いつつ、それぞれの人生へと出かけていくことといたしましょう。お祈りをいたします。父なる神様、イエス様という土台の上に立つ人生は、イエス様という土台の上に立つ家族は、そしてイエス様という土台の上に立つ教会は、たとえ嵐、荒波が襲っても倒れません。天の国にしっかりと立つのです。私たちがそのように生かされて、終わりの日に至るまで命の輝きに照らされるためにイエス様は来てくださいました。その命と引き換えに、私たちは主の祈りを与えられました。三条の説教の言葉を与えられました。イエス様によって私たちが神の子と呼ばれる幸いを知らされてまいりました。神様、この世の嵐は私たち一人一人の死として、また大切な人の死としてどうしても迫ってまいります。けれども主はおっしゃるのです。私を信じてごらん。聖書を土台としてあなたの人生を、あなたの家を、あなたの家庭を、あなたの教会を建ててごらんと。主よ、どうぞあなたを土台とする生き方を与えてください。今新型コロナウイルスの困難の中にありますが、この荒波の中にあって御言葉を読んでいきたいと思います。礼拝ごとにあなたの愛を受け取っていきたいのです。そして祈っていきたいと思います。どうぞ私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。 アーメン。ご一緒に賛美歌一編の304番の1節3節4節を賛美出しましょう。として献金をいたしましょう。神様へありがとうのお気持ちを込めて賛美歌21の65の2を賛美いたします。賛美歌1編では548番になります。ご一緒に礼拝をお守りできた幸いを神様に感謝をいたします。花小金井教会の皆さん、足立梅田教会の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。 お元気ですか？いつも皆さんのことを思いながらお祈りをしています。そしてまたこの音声の礼拝を通してご一緒に礼拝をお捧げくださったすべての皆さん、ありがとうございます。いつまでこのような形での礼拝が続くかまだわからないのですけれども、来週も日曜日10時半から礼拝でお会いできましたらとても嬉しいです。先週も申しましたけれども、花小金教会の皆さんには定期教会総会の資料を発送しておりますのでお読みください。そして書面評決書ですけれども、すでに何人もの方々がご返送をくださっていてありがとうございます。今月の月末までにご返送をお願いをいたします。この修法礼拝式次第に書いてますように、郵送でもファックスでもメールでも結構ですのでよろしくお願いいたします。私たちの命を守るためにお使いくださっていらっしゃる医療従事者の皆さん、本当にありがとうございます。皆さんのお体が守られて、お休みできるときには休息が与えられますようにお祈りをいたします。心からの感謝を今日も拍手を持って表したいと思います。ご一緒に拍手をしましょう。ありがとうございます。唱詠の、賛美歌21-28番、賛美歌一編では545番を賛美をして祝福の祈りをいたします。私たちを憐れみ祝福し、御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように。あなたの道をこの地が知り、御救いをすべての民が知るために。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。